お母さんが帰ってこのことをアラジンに告げますと、アラジンはすぐにはお城へ行かれないと言いました。そしてまずランプのお化けを呼んで、香水風呂と王様がお召しになるような金の縫い取りのある着物と、自分のお供をする40人の奴隷と、お母さんのお供をする6人の奴隷と、王様のお馬よりもっと美しい馬と、そして1万枚の金貨を10個の財布に分けて入れて持ってこいと命じました。さて、これらのものがみんな整ってから、アラジンは着物を着替えてお城へ向かいました。そして立派な馬に乗って40人の奴隷を召し連れて行く道々、両側に見物しているたくさんの人たちに10個の財布から金貨をつかみ出してはバラバラと撒いてやりました。見物人たちはキャッキャと言って大喜びでそれを拾いました。しかしその中の誰にだって、昔町でのらくらと遊んでばかりいた怠け者がこんなになったとは気がつきませんでした。これはきっとどこかの国の王子様だろうと思っていました。こんな物々しいありさまでアラジンがお城へ着きますと、王様は早速お出迎えになってアラジンをお抱きになりました。それから家来たちにすぐお祝いの宴会と婚礼の用意をするようにとおっしゃいました。するとアラジンは、陛下、しばらくお待ちくださいまし。私はお姫様がお住みになる御殿を建てますまでは婚礼はできません、と申し上げたのでありました。そうして家へ帰って、もう一度ランプのお化けを呼び寄せました。そして、世界一の立派な御殿を作れ。その御殿は大理石と緑色の石と宝石とで作らなければいけない。そして真ん中に金と銀との壁と窓が24ついている大広間を作るのだ。それからその窓はダイヤモンドだのルビーだのその他の宝石で飾らなければいけない。けれどもたった一つだけは何にも飾りをしないでそのままにしておけ。それからまた馬屋も作らなければいけない。そして御殿の中にはたくさんの奴隷もいなければいけない。さあ、これだけのことを早くやってくれ、と言いつけました。あくる朝、アラジンは世界一かと思われるほどの御殿が建っているのに気がつきました。御殿の大理石の壁は朝日の光を受けて薄桃色に染まっていました。窓には宝石がきらめいていました。アラジンは早速お母さんと一緒にお城へ参りました。そして今日婚礼をさせていただきたいと申し入れました。お姫様はアラジンをご覧になって、アラジンと仲良くしようとお思いになりました。町中はお祝いで大にぎわいでした。そのあくる日は、王様の方からアラジンの新御殿をお尋ねになりました。そしてまず大広間へお通りになって、金と銀との壁と宝石を飾りつけた窓とをご覧になって、大変ご感服なさいました。そして、これは世界で一番美しい御殿に違いない。わしにはこの御殿の中にあるたった一つのものでさえ世界第一の宝物のように思われる。だがここにたった一つ飾り付けをしていない窓があるのはどういうわけだね、とお尋ねになりました。するとアラジンは、陛下、それは陛下の尊いお手で飾り付けをしていただきたいと存じまして、わざわざ残しておいたのでございます、とお答えしました。 王様は大変お喜びになりました。そしてすぐにお城の装飾係の人たちに、この窓を他の窓と同じように飾りつけるようにお言いつけになりました。装飾係の人たちは何日も何日も働きました。そしてまだ窓の飾り付けが半分もできないうちに、持っていた宝石をすっかり使ってしまいました。王様にこのことを申し上げますと、それでは自分の宝石をみんなやるから使うようにとおっしゃいました。それを使い果たしてもなお窓は出来上がりませんでした。それでアラジンは係の人たちに仕事を辞めさせて、王様の宝石を全部返してしまいました。そしてその晩もう一度ランプのお化けを呼びました。それで窓は夜の明ける前に出来上がりました。王様と装飾係の人たちは驚いてしまいました。けれどもアラジンは決して自分のお金持ちであることを自慢しませんでした。誰にでも優しく礼儀正しく付き合っていました。そして貧乏人には親切にしてやりました。それで誰も彼もアラジンに懐きました。アラジンはまた王様のために何度も何度も戦争に行って手柄を立てました。それで王様の一番お気に入りの家来になりました。けれども遠いアフリカではアラジンをいじめる悪巧みがずっと考え続けられていました。あのおじさんだと言って騙した悪者のおじいさんの魔法使いは、魔法の力によって自分が地の下へ閉じ込めてしまった男の子があれから助かって大変な金持ちになったということを知ったからであります。そして怒って自分の髪の毛を引きむしりながら、
あいつめ、きっとランプの使い方を悟ったのに違いない。俺はランプを取り返す方法を考えつくまでは、いまいましくって夜もおちおち眠ることができない。
と怒鳴っていたのでありました。それからやがてまた、シナへやってきました。そしてアラジンの住んでいる町へ来て、素晴らしい御殿を見ました。御殿があんまり美しいのと、アラジンがお金持ちらしいのに腹が立って息が止まってしまうほどでした。そこで魔法使いは商人に化けました。そしてたくさんの銅で作ったランプを持って、
新しいランプを古いランプと取り替えてあげます。
町から町へこう言いながら歩きました。この呼び声を聞いて町の人たちは馬鹿げたことだと笑いながらも、珍しそうに魔法使いのそばへたかってきました。こんなことを言う男は気違いかもしれないと思ったものですから、ちょうどこの時アラジンは狩りに出て留守でした。お姫様はただ一人、大広間の窓に寄りかかって、外の景色を眺めていらっしゃいました。町から聞こえてくる呼び声が耳に入ったものですから、早速奴隷をお呼びになりました。そして、あれは何と言っているのか、聞いておいで、とおっしゃいました。すぐに奴隷は聞いて帰ってきました。そしてさもさもおかしくてたまらないというふうに笑いながら、ずいぶん変なおじさんなのでございますよ。新しいランプを古いランプと取り替えてあげますと申すのでございます。そんな馬鹿げた商いがございますでしょうかね。と申し上げたのでございました。お姫様もこれをお聞きになって大層お笑いになりました。そして隅の方の壁にかかっていたランプを指差しになって、そこに随分古ぼけたランプがあるじゃないか、あれを持って行ってそのおじさんが本当に取り替えてくれるかどうか 試してごらん」とおっしゃいました。奴隷はランプを取り下ろして町へ走っていきました。魔法使いは魔法のランプを両手でしっかり受け取ってから、
どれでもお好きなのをお持ちください
と言って、新しい銅のランプをたくさん並べ立てました。そして古いランプを大事そうに抱きしめて、他のことは何にも気がつかない様子でありました。この奴隷が新しいランプをみんな持っていったってきっと気がつかなかったでしょう。それから魔法使いは少し歩いて町外れへ出ました。そして誰も通っている人がないのを見透かして魔法のランプを取り出しました。そして静かにこすりました。するとたちまちあのお化けが目の前へ立ちはだかって、何の御用ですかと聞きました。
お姫様を入れたまんまアラジンの御殿をアフリカの寂しいところへ持って行って建ててくれ、
と魔法使いが言いました。すると瞬く間にアラジンの御殿はお姫様や家来たちを入れたまんま見えなくなってしまいました。まもなく王様がお城の窓から外をお眺めになって、アラジンの御殿がなくなっているのにお気づきになりました。
しまった、アラジンは魔法使いだったのだな。
王様はこうおっしゃって、すぐに家来を召して、
アラジンを鎖で縛って連れてこい
とお命じになりました。家来たちは狩りから帰ってくるアラジンに行き合いましたので、すぐに捕まえて王様の前へ連れてきました。町の人々はアラジンに懐いていたものですから、アラジンが引かれていくそばへ寄ってきて、どうかひどい目に遭わないようにとお祈りをしてくれました。